前ヨージェレ監督は今回はルカ・スミ監督のドキュメンタリー映画を見て感動したことが今回の映画化のきっかけだというふうにプレミアの時におっしゃっていたんですけども、これは絶対ドラマにしようと思ったポイントはどこからだったんでしょうか。
一番のポイントはルカのお母さん、あの土地を復活させた、はい、彼のお母さんのその心ですね、とても、高貴な心の、はい、あの持ち主なんです、はい、その心に感動されたんです、はい、彼女のやっていることは本当に何の利益にはならないんです、はい、利益を考えたらみんなと同じように土地を売っちゃって、うん、外から来た人に売った方が利益は上がるんですね。でもあえて畑に戻そうとして、はい、うん、それとまたその過程の中で諦めないっていう、そういうところがとても感動したんです。彼女はとても優しい方なんですね。あの外の人に対してもとても優しいんです。大きな心の持ち主で、この力はこの優しくてかつあのなんていうかな、諦めないっていうような、こういう力が今の台湾には必要だなと思うんです。特に今の台湾ではどんどん台湾の次の世代の価値観が、金さえあれば何でもいいっていうような、そういうような考えのが多くなってきて、そういう古くから伝わってきたそういう土地を大事にする、命を大事にするっていう、そういうところが少なくなってきて、そこが一番のキーポイントでした。
あのドキュメンタリーの中には、今回の映画で表現されたお母さんがあのいろんなこう行政に行って交渉したりとかするところがなかったですよね。でその辺はルカウ監督からお聞きになったんですか。
はい、実は彼に直接言ってもらう方が正確だと思いますが、実は撮ってたんです。そういう場面は撮ってたけど、あえて削っちゃったんです、はい、ドキュメンタリーでは。そこのところをちょっと彼に説明してもらいましょう。
对，就是对，在现实的版本里面是，其实那个过程是就像电影看到的这个样子，就是跑了很多政府啊单位，然后都被拒绝。对，那当初没有放进纪录片里面，是因为我拍的这些人都是我的家人，对，那我觉得那个东西对当时的我来讲是一个蛮挣扎的一个方式，就是一种叙事。对，那我后来觉得我不太想要把这样子的东西搬到荧幕上面去。对，那换个角度想，就是我希望还是给一个很正面的力量，就是讲一个很简单的故事，然后告诉大家有这么一群人在做这样的事情，那给出去的是一个很正面的能量，这样子。对，
現実の中ではまさに映画の中のように、いろんな政府の部門に行ってそういう経費を求めて断られて、そういう転々としたそういう事情がたくさんあったんですね、現実では。ただ彼はこれを編集の時に、これをドキュメンタリーの中に入れようかどうかとても迷ったんです。一番彼を苦しんでたのは、ドキュメンタリーの中の人はみんな彼の家族なんです。で、このドキュメンタリーを作った一番大きな目的は、この土地の上にこうやってコツコツとこの土地のために一生懸命やってる人たちがいるよっていう、こういうことを伝えたいだけで、何かを非難するわけではないんですよね。この中に登場してくる人たちがみんな家族である上に、もっと大切にしたい、もっとポジティブな、そういう面をみんなに見せたかったんです。
お母さんは映画の中だとテレビの記者なんですけども、実際に監督のお母様はメディアのお仕事をされていたんですか。
他不是做媒体的，
也違います。
他是 也是在外面做了很多种工作这样子。
いろんな仕事をしてきたんですね。そう、外で。
はい。对。
それはじゃあ、ふるさとではなくて、やっぱり台北とか都会でお仕事をされて。
え、是在台北。
じゃあ、 監督は映画になってくる男の子と同じようにお母さんが普段こういない寂しさっていうのもあったんですか？
对啊，就是我小时候，妈妈很忙，工作很忙啊，我自己一个人去学校，啊，因为身上就是挂很多钥匙，就是家里的，然后其他地方的车子的什么，就是我自己去生活这样。
小さい頃はお母さんが仕事で忙しくて彼は常に自分で学校に行ったり自分で生活してたんですね。でいつも身の上にはいろんな鍵を、家の鍵とかガレージの鍵とかいろんな鍵を紐に吊るんでこうやって身の上に持ってたんです、
はい、そうですか。じゃあ映画のようにお姉さんはいらっしゃらなかったんですか？
メ
イいえ、それはフィクションです。
ディディ
弟はいましたけど。
そうなんですか。なるほどね。今回チェンダオからこれを劇映画にしたいってお話があった時にもうすぐに OK されたんですか、それともちょっとしばらく考えて相談したりとかそういう時間はあったんでしょうか？
当下其实是没有想太多，就是好啊，就一起来拍这样。但其实在过程当中，其实还是多少会有一点点，别的想法跑出来。就是当时，怎么讲，就是还是会有一点点觉得说自己的能力到哪里这样。然后因为刚刚拍完了《海盗不眠忘》，那当时的状态来讲是算我竭尽所能的拍出的一个作品。那可能现在看不是那么完美，但是以当时的我来讲，是已经我觉得是我的能力范围里面表现我表达的，我觉得我是最舒服的方式。这样，那紧接着要谈到电影，我当时确实有想过，我还能给什么东西在电影上面？那对我来讲，同一个事情要做两次，我当然会犹豫，但是。想来想去会想到我们为什么要做这件事情，就是回想这一切的开头是什么，就是为了富裕这个地方，为了要去保护这个环境跟维持我们的文化。对，那这就其实就是一个念头。那我们今天在这里不管谈什么或是要做什么，都是因为这个念头而萌生出来的事情。所以对我来讲，就算要再拍电影，对我来讲还是同一件事情，就是我们只是在做这个富裕过程中的一个阶段的事情。那我们这个阶段做完了，就是把这个东西再去影响更多人，让他们去将这个整个过程继续的扩大，去影响更多人。
僕が彼にこういう要求を出した当時はすぐ OK 出したんですよ。でも了解したのはいいんだけど、撮る準備をする頃から彼もやっぱり自分の力不足か、あるいは自分は本当に映像に対しては始まったばかりなんで本当に何か力になれるのかなっていう迷いはありました。ただドキュメンタリーは確かに当時の彼にとってはもう精一杯で全力を尽くして撮った作品なんですが、自分から見てもやっぱり不足なところがあるので、そういう迷いがありました。ただその迷いと同時に彼はなぜドキュメンタリーを撮り始めたかというそういう初心を考えて、その初心といえば土地を復活させる、そういう精神をもっと多くの人に知らせたいんですね。だから彼にとってはドキュメンタリーを撮るのも劇映画を撮るのもこの動機の上では同じなんです。もっとたくさんの人に知らせたいっていうところ、だからやっぱり迷いはあっても自分が力不足と思ってもこの劇映画を一緒にやると決心したんですね。
映画の上映の後にもおっしゃってましたけども、やっぱりこの問題はアミ族だけじゃなくて、あの他の原住民の皆さんも共通する問題だというふうにおっしゃっていましたよね。でやっぱりそのリゾート開発みたいな、その土地がどんどんどんどんお金によって開発されてホテルが建ったりして、で畑とか田んぼがなくなっていく、そういうことで今回はそのお母さんがその土地で頑張って活動したんですけど、他のところでもそういう活動っていうのはやっぱりあるんでしょうか。
对，这在其实在台湾有很多很多地方都有，都会有像我妈妈，或者是像她这样的一群人在做同样的事情。而我指的同样的事情，不是只是在讲富裕梯田，而是它可能是别种模式，但是本质是一样的，就是想要保护这个台湾，想要守护什么东西，但是用的方式不同，做的事情不同。对，那每个人都会有想要捍卫 的东西，那只是每个人 的方式不一样。那但是像这样的女性其实在台湾很多。对，那片子里面其实把奈这个角色，她其实不完全是苏米我妈妈这样子的一个那么直接，而是它其实是综合了很多台湾各个地方都有类似相同这样子的精神的女性，而去融合在板奈这个角色里面这样子。对，
確かにあのいろんなところで台湾の至るところでこういう荒れた土地を復活させるっていう、そういうことはあります。ただあの必ずしも畑っていう形ではないんですね。ある時は他の形で、ただ本質的に同じところはこの土地を守りたいというところ、何か大切なものを守りたいっていう本質的なところでは同じなんです。で特にこういう女性、台湾ではこういう女性がたくさんいるんですね。で映画の中のバナエは私のお母さんだけをモチーフにしているんじゃありません。このキャラクターは私のお母さん、あといろんなこういう台湾の至る所でこういうコツコツと黙々とあの何かを守っている女性、いろんなこういう女性をモチーフにして作り上げたキャラクターなんです。
なんですか。いや本当に素晴らしい女性だなと思って、あの同じ女性から見て、まあ、日本でもそういう活動してる人はいっぱいいるんですけども、やっぱり祖先の土地を守ろう、そしてひいてはやっぱりそれはこうアイデンティティですよね。それをもう絶対に守ろうっていう姿にやっぱり感動しました。それであの最後の方に警察が介入してきますよね、はい、実力で阻止をしようとするんですけども、それも実際にあったことなんでしょうか。
真实发生，但是我们那个地方是真的有这样的事情，但其他地方也有，很多地方都有。应该说，在台湾的很多原住民的部落里，都早就这样的事情已经，其实不是我们现在才知道，而是在好几百年前的那个已经都发生过很多次这样子。那其实这样的事情，一般就都市人他不太会知道，因为媒体不会讲。对，然后其实太很多啦，就大概就是。
あの確かに実際にあったことです。それにあの私のコミュニティで起こっただけではなく、あのいろんなコミュニティでこういうことが起こっています。さらにもっと言えば今起こってるんじゃなくて、これはもう何百年前から常に起こっています。ただ台湾 あの主流のメディアではこういうことにはあんまり触れないので、一般の人にはあまり知られてないだけなんですが、あのこういうことは原住民にとってはとても普通なんです。
ちょっと映画と離れちゃうんですけど、やっぱりそれを大手のメディアが報道しないっていうのはどういう理由なのか、あのチェンダオのお考えを聞かせてください。
はい、まあ、僕から見れば、まず第一に今まで一番多いのは知らない、メディア自身がこういうことを知らないんですよね。本当に田舎で、そういうメディアとは、今はもう YouTube とかそういうスマートフォンとかあって、こういう例えば映画の中ではスマートフォンがと、その現場にあったから、そうこういうことが流れ出しただけなんで、これまではそういうこと自体が全然知らなかったんですね。メディア自体がこういうことを知らない、メディア自体が西の方のことばっかり注意して、そういう東の方の台湾の東部のこととか、そういう田舎のこととかあんまり関心持たなかったんです。それと時々こういうニュースがあっても、とても小さく扱われるか、あるいは表面的なそういうことしか報道しないんです。だからあんまり一般の人に対してはこういうことは知らないんです。ただ僕が思うのは、この何年間はインターネットっていうそういうメディアが、新しいメディアと、あと台湾の公民意識っていうのかな、日本語でどういうか、公民意識がこの何年間でとても強くなったんですよ。今までは見て見ぬふりをしてきた人が多かったんですけど、このままじゃこの国がダメになっちゃうっていうのが、特に今の若者にとってはそういう意識がどんどん芽生えてきているんです。だからこれも去年台湾でそういう大きなデモがあった、はい、ありました、
はい、
これもそういう公民意識のが芽生えた結果だと思うんです、うん、公民意識プラスインターネットでこういう力がもっと強くなった、まあ、台湾だけじゃないと思います。世界の至るところで今こういうことが、新しいこういう視力が出てきてると思います。
わ、かりました。じゃあちょっと映画にの話に戻ります。キャスティングのことをお聞きしたいんですけども、はいはい、お母さんを演じたアローさん、本当に素晴らしい演技だったと思うんですが、もともとは歌手で、演技が初めてということで、なぜ彼女にこのお母さんをやってもらおうと思ったのかを教えていただけますか。
僕が彼女に最初に出会ったのは実は絵なんです。まさにこの絵の、この絵の前身っていうのがあるんですね、はい、ここにあるんですけど、
これはある画家の方が描かれた画集なんですね、
はい、でこれは2010年ですよね、この絵で、この絵は台北の道端に飾ってあったんです、はい、バス停に、
はい、
この絵のそういうポスターが飾ってあって、でとても気を引かれたんです、うん、でただこの当時はこれは誰かっていうこともわからなかったし、うんうん、この画家が誰かっていうのもわからなかったんですけど、はい、ただこの画家の絵にはとても引かれたんですね。で3年後に全く関係ないところでこの映画を撮ろうっていうことになって、でそこで僕はアミ族のコメディ歌っていうのを探してたんです。脚本の中に男の子がお母さんの子守歌を思い出すっていうそういうシーンがあって、だからアミ族のその子守歌っていうのをサーチして出てきたのが、RO が歌ったその、まあ、まさに映画の中で歌ったあいよよっていう、そのあいよよっていうそういうアミ族の子守歌っていうのがあって、でその音に彼女の声に惹かれて、あこの歌手は誰かってサーチしてみたんですね。ですると出てきた彼女の経歴と彼女のインタビューから見て、まさに僕の描こうとしているキャラクターと瓜二つなんです。でその特にそういう小さい頃自分のアイデンティティを一旦捨てて、で大きくなってまた取り戻したっていうところが全く、まあこれは彼女だけでなくていろんな原住民のエリートにも通じるところだと思うんですね。アイデンティティを一旦捨ててまた取り戻すっていうの、で彼女に連絡して、で彼女に、まあ、こういう脚本があるんですけどどうでしょうかっていう、だから僕は、まあ、彼女の歌から、彼女は歌手でいろんな歌を書いてて、その歌を聴いてるうちにやっぱりこの人の人格っていうか、この人のソウルっていうのが分かってくるんですよね。 で彼女本当はとてもお茶目ないですごく活発な女の子なんですけど歌はそうじゃないんです。歌はとてもディープで僕が言ったそういう高貴な心っていうのがあると思うんです。だから見た目とはまた違うそういう彼女を演じてもらう、それこそ本当の彼女の姿だと思うんですよね。彼女はテレビの上で見たら まさにマドンナみたいに熱い化粧をして派手な衣装で派手なダンスを歌踊ってるそういうようなイメージなんですけど、映画の中ではとても素朴なイメージなんです。で僕はどちらかというとその映画の中のイメージこそ彼女の本当の姿だと思うんです。彼女の歌から認識したらそうなんですよね。で本当に運命的な出会いというか、彼女が僕にあの映画のポスターはどうするのかって聞いた時にこの絵のことを話して、あこれ私だよって僕に教えたんです。で僕はあれは暗喩的でメタファーで私だよって言ってるかと思ったら違うんです。本当に彼女がモデルでこの絵があったんです。だから彼女を通してこの画家、幼なじみだったんです、この画家と連絡して出来上がった映画を見せて、ヨシフっていう素晴らしい画家なんですけど、このヨシフが映画を見た後ぜひもう一枚描きたいって、同じ絵をもう一回描きたいと言ってこれを描いてくれたんです。だからもう本当に今こうやって考えてみたら、もともと彼女がそこにいたっていうような感じなんですよ。
運命ですね。
運命、本当に嘘みたいな話なんですけど本当なんです。
あのこの絵で人差し指を口に当てて、はいしっていうか、静かにみたいなこう動作をしてるのは、これはどういう意味なんですか？
言いたいことはたくさんあるけど言えない、でも僕はこの絵を最初に見た時にもう何も言ってないけど、たくさん伝わってくるんですよ。これは何かをアピールしてるんじゃなく、してないんです。アピールしてないけどいろんなことが伝わってくる、でもしかしたらそれがもう3年間ずっと種になって芽生えてきて、3年後にこういう映画を撮った時にこうなってしまったというか、不思議なものです。
じゃあこれはもうその画家の方に、ぜひこのポーズでっていうふうにお願いしたのか、それとも
いや、これも画家も僕も、映画を見た後一番最初に思いついたのがこの絵だったんですよ。でもちろん僕は3年前にこの絵を見たこともあって、まあ意識してこうやって作ったんじゃないんだけど、彼も僕もこの映画を一つの絵でまとめようとしたらこの絵だと思ったんですけど、ヨシフの画家の方がもう一回描きたいって、強烈にもう一度描かせてくださいって要求してきて、じゃあもう一度、そしたら彼がある田舎に行って、なんてあそこにあった民宿をアトリエとして彼に1ヶ月住ませて、でそこでずっと絵を描いてたんです。そこでまた運命的な出会いというのが、その民宿の彼が絵を描いてたその前の田んぼが実は彼の家だったんです。だから彼が描いてて絵に創作に困ってて散歩に出てきたら、彼のお母さんとばったり出会ったんですよ。で、あここに住んでたんだ。彼のお母さんのことはもう前から知ってるんですけど、映画も見たし、ただあここに住んでたんだっていうことが、このポスターを創作してる時に本当にばったりと出会った。だから運命的といえば運命的だし、本当に嘘みたいな話なんですけど、本当に彼の住んでるシューティーピンっていうところなんですけど、何かしらとても強い力があるんですね。人を引きつける、引き寄せる、そういう力が、僕もなんとなくそういう感じでそこに引き寄せられて、で彼に出会って、彼のお母さんに出会って、なんとなくこの映画を撮ってしまったっていう感じ で僕だけじゃないんですね。アローも、僕はインターネットで彼女に出会ったんで、彼女の歌に出会ったんですけど、彼女も長い間暮らしてたんです。そこで勉強してた、アミ族の中でも伝統が一番多く残されてるコミュニティで、で原住民 の若い人はたくさん、こういうたくさんの若いアミ族の若者が て自分を取り戻そうと勉強してたんですよ、うん、だからもう本当にとても美しくて不思議な力を持ってる場所だと思います。つまり僕たちがそこで撮った、うん、映画を撮ったところでなんですよね。
すごい話ですね、
うん、もう本当に そっちの話の方が、うん、ドラマチックですね。あの映画自身は淡々としてるんですけど、はい、その裏の話が、
ね、うん、そうですか。ですごい小さな配役なんですけども、私が気になったのが最後にこう警察官が皆さんをどかそうとするときに、一、はいはい、人の原住民の警察官がその実力行使ができなかった、はい、あれはアイアスですよね。はい、はい、
カノン、
カノン、
はい、あの私ちょっとカノンの仕事をしていたので、はい、で、あ、アゲマス君が出てると思って、はいはい、で彼もこだわってセレクトしたんですか。
うちのスタッフがちょうどカノンを撮ってたスタッフなんですよね、はい、うちのプロデューサーの方が、はい、でちょうどアヤスもそのコミュニックの隣に住んでるんです、うん、でこういうことはアヤスにとってはもう本当に彼にとってはとても身近なことなんですよね、うん、この映画の中にの全てこの世界は。でちょうど彼があの時その近くで兵役中なんです、うんうん、あの撮影してもらったのは兵役中で休暇出してもらって、はい、ちょっと1日間撮影に来てもらった、うん、だから彼がその演技をしてる時は本当になんかずっと自分の田舎のことを思い出してたっていう話なんですね、彼によると、
うん、そういうことだったんですね、うん、すみません、つまんないことなんですけど、兵役中に、はい、あのお仕事しても大丈夫なんですか。
あ、こっそりやってるんじゃないから大丈夫です、うん、あのちゃんと休暇の時間で台湾の国防部の了解を得て撮ってるんで、はいはい、全然大丈夫ですか。これも一応台湾の文化部の、日本で言えば文部省のそういう補助金で取ってるんで大丈夫です。
なるほどね、そうですか、分かりました、ありがとうございます。であとあのドキュメンタリーの中ではやっぱりあの女性のすごい綺麗な声で歌がこう流れてたんですけども、あれはどなたなんで、あれはアロさんじゃない。
アロです。だからまあ、本当にもう運命的なんです、うん、ちょうどこうそういうつながりが、で僕もスミチ彼のお母さんに一回聞いたことあるんです、うん、誰があなたの役をやった演じてもらいたいか、はい、そして彼女が出てきた答えも RO なんです。でその時は僕はもうすでにあのインターネットで RO のそういうデータを調べてるんで、うん、ああやっぱりやっぱりっていう、うん、彼女だっていう感じがして、
うん、そうですか。あのでも今回あの太陽の子供はスミンに、はい、あの音楽を依頼してますよね、はい、それはどういった理由からでしょうか。
単に彼のファンなんで。彼の声はとても優しいんですよ、ね、音域が高いだけじゃなくて優しいんです、あったかいんです、ね、土の中から出てきたような土の匂いがするんです、海の匂いとかがブンブンブンブンするんです、うん、でそういうのって真似できないし、本当にそういうところで育ってそういう人じゃないとそういう音楽はできないと思うんです、うん、だから、まあ、もちろんあの彼はドーランっていうところで僕たちが映画を撮ったシュティービンっていうところからちょっと南 もうすごい近いんですよね、同じアミ族であるし、だから彼にお願いして彼がいいよって、うん、すごく早く今回本当みんなあのお願いしたらみんないいよって、
う
ん、返事が早いみんな、
やっぱりそれはこの映画のテーマに皆さんこう賛同してくれたからお返事も早かったんでしょうね。
应该是说这部电影所想要讲的不管是议题或者是文化或者是他想要讲的一个母女之间的教育的问题，就是这些东西其实在每一个人的心中都已经大家其实都知道，很清楚知道台湾现在在发生什么事情， 然后这些人其实都一直都很本来就在这条路上去捍卫的这些东西，只是没有一个，从来没有一个像电影这样子的平台去把这个东西那么完整，应该不是完整，那么直接的去表达出来。对，那这个电影，我觉得这个部分是大家一致的共识，就是觉得哎，这个都是我们说出了我们想要讲的东西，那大家当然就会觉得这个是我必须做的，因为这个我本来就一直在做这样的事情。那大家都有这个共识，觉得希望透过电影、透过剧本去好好的把我们藏在心里面很久很久都没有办法那么大声说出来的话，透过电影去说这样子。
この映画に参加してもらった方々はみんなこの映画の中のテーマあるいは文化面なところとかそれとかこの映画の中のキャラクターのそういうストーリーとかはとても身近なんですよ、この参加している方々にとっては。でこういうことを伝えたいっていうのはもうみんなこの映画がある前からいろんなところで音楽とかあるいは他の表現の仕方でこういうことを社会に伝えようとしてたんです。ただ今までこういうチャンスがなかったんです。あの映画、劇映画でこういうことを多くの人に伝え、直接に伝えるこういうチャンスがなかったので、こういうチャンスが出てきた時はもうみんな一斉に、あ、まさに私が今までやってきたのと同じことだ、だからみんなこれはやるべきだという、そういう気持ちはみんな参加してくれた方々の心の中にはあったんです。